クザの耳汚し。
劇団浪姫のボーカル吉郎です。
ベースの良次です。
ふいっす。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は2019年の1月13日だね。
うんうん、うん、そうだね、
うん。まあ、新年一発目はですね、はい、怪談スペシャルにしようかなと思ってですね。
おお。
まあ次の回でいろいろ近況報告っていうか、なんかいろんな話をしようかと思ってますので、今回は怪談スペシャルです。
はい、はい。
まあ、短く終わるかもしれませんが、早速、なんつうか聞いた話とか、もしかしたら創作とか、いろいろ混ぜ込んだ話とか、
はい、
本当の話とか、いろいろ混ざってます。
はい。
まあ、怪談っていうのはそんなもんですから、それを皆さんも無意識に踏まえた上で、階段って成り立ってると思うので、そんな気持ちで聞いてください。
はい、
いきますよ。
どうぞ。
じゃあタイトルね。
はい。
車坊主。
おお、なんかすごいタイトル。
今回のは全部聞いた俺の体験者の話で、ね、一個もないからね。まあ、聞いた話です。車坊主っていうのがいるらしいわけよ。これがね、走ってる車の上に、
はい、
要するに坊主が乗ってる時があるんだって。
お坊さんってこと？
お坊さん、普通にお坊さんの格好。
ほう。
で、車の上にこう正座して座ってて、
ほうほう、
木魚あんじゃん、
うん、
あれを叩く感じで、
うん、
こうあのやや車の上天井をガンガン棒で叩いてんだって。
ほうほう。
で、念仏も唱えてんだって。
ほう。
で、本当に普通にイメージする感じの坊さんが、
うん、
車の上に乗ってるらしい。
乗ってる。
その人見えるんだろうね。
ほうほうほう。
で、普通に荒れてる時とかに、
うん、
この車坊主がこの車に乗って近づいてきたら、
うん、
あの救急車とかのドップラー効果ってあるさ、
うん、
なんかこういう近づいてくる、あんな感じ の, あの念仏が聞こえてくるんだって。念仏のドップラー効果みたいな。で、その 車ボス何乗ってるかって言ったら、最初は分からなかったらしいんだけど、多分事故ってるはずって言うわけ。
あ、乗ってる車？
うん。これ車坊主が乗ってる車は多分事故ってる、あのその後事故るとか、
あ、
事故ってなるって。
あ、事故車とかってこと？
事故車っていうか、この後に事故るはずって話らしいわけさ。で、なんでかっつったら、
うん、
その人に、2回ぐらい経験があるらしくて、ある時車乗ってたら、
うん、
いきなりこの念仏が聞こえてきたんで、
うん、
ドップラー感はないと。
はは。
しかも木魚を叩いてる時のあの衝撃、
うん、
要するにどんどん天井から音がしてるわけですよ。
はい、
あ、これ前よく見る車坊主が今上に乗ってんだと。
う
ん、で、なんか普段こういうの見えてるから、
うん、
で、それが自分の上に来たことがないから、
うん、
結構レアだなと思って興奮してるらしいわけ。で、その時運転手は父親だったらしいんだけど、
うん、
前の車にガツンと追突しちゃったんで。
はい、
ドーンって、
うん、
でも全然大したことなかったらしいんだけど、うんうん、特に怪我もないと、
うんうん、
でも2回目の時、
うん、
2回目この車坊主が上に乗ってた時、
うん、
この時は電柱にバコンとぶつかって、これも自分じゃなくてなんか知り合い先輩が運転してたらしいんだけど、
うんうん、
もう結構でかい事故で、
うん、
2人ともめっちゃ骨折とかして入院したらしいんだって。
うん、
そういう話です。以上です。そういうお話を聞きました。
何なんだろうね。
何なんでしょう。
謎の。
そうそうそう。うん、ちなみに沖縄ってわけじゃないですか。
はい、
沖縄だったらユタが乗ってるとかさ。
ああ。
そういうのなるかもしれんけど。
うん、
なんか坊主って沖縄のイメージないよな。あんまりな。
まあ全然ないね。まあいるんだけどね。
いるね。
いるはするけど。うん、
あ、ちょっと待ってよ。
うん。
じゃあ続いて。
はい。
これも聞いた話ね、
うん、
タイトルはタクシーね、
うん
うん、はい、タクシー捕まえて、
はいはい、
まあ、普通に道でね、
うん、
で、どこどこまでって言って、
うん、
まあ、タクシーが発進するわけですよ、
うんうん、
したら運転手がめっちゃ話しかけてくるんだって。
ほうほうほう。
で、まあ、バックミラー越しに見たら、
うん、
運転手がこっち見てるのって、
うんうん、
で、まあ、その時はそんな気分ではなかったから、
うん、
あんまり話したくないんだけど、
あ、
まあ、まあ適当に相づち打ってたんだって、
うんうん、
あ、はいはいみたいな感じで、うん、でもなんか妙に違和感を感じると。
ほうほう。
で、もう一回またバックミラー見たら、まあ、目が合うわけですよ、
うん、
で見てたら運転手がずっとバックミラー越しにこっち見てて、うん、全然目そらさないんだって。
あ、もう常に脇見してる状態なのかな。
ずっとバックミラー見てるんだって、うん、
怖いね。
あ、見てないわけ全然、うん、あれと思って、うんうんうん、でもまあなんとなくよくわからんから、うん、まあ一応バックミラー目そらしたりして、うん、自分はね、うん、でまた見たりして、もうずっと目が合ってるわけ、うん、でもその時にもうタクシー運転手ずっと話しかけてる、うんうん、天気悪かったですねとか、うんうん、仕事ねとか、うん、もうずっと話しかけてくると、うん、でもやっぱりずっと目が合ってるんだってこれ大丈夫かとでもよく見たら運転の仕方もなんか変だしわけ、左手だけでこうハンドル持って、お右手はこう手のひらを前に突き出してるような、
異様な
感じらしい。でよく見たらなんかタクシーの制服とかなんかそんな感じじゃなくて、うん、なんかさっきの話じゃないけど、まあ、お坊さんみたいな格好らしい。でちょっと不安になって、大丈夫ですかって、うんうん、まあ、何が大丈夫か、まあ、どう言えばいいか分からんけど、うん、受けたんだって、ああ大丈夫ですと、ちょっと調子悪くてねとか、なんかそんな感じで言ってたんだって。でもずっとこっち見てるんだって、
no, 怖いね、
もう全然前見てないわけ。でしばらくしたらその目がくるんって白目になったって、これはやばいということで、めっちゃビビって適当なところでもうここでいいですっつって、うんうん、でもう下ろしてもらったって、うん、でこれは何だとういうことなんだけど、うん、ある時あのなんか あの表紙に分かったらしいんだけど、うん、この出来事って京都で起きた出来事らしいわけ、うんうんうん、で京都には、うん、手の目っていう妖怪がいるらしいわけ。
手の目、
手の目、手の目っていう手に目がついてるわけ。
ああなるほどね。
そう、
あ、はいはい、手を右手を突き出して、
そうそう、あのゲゲゲの鬼太郎のところにも多分出てくる、うんうんうん、多分あれってさ、あれの出自っていうかさ、うん、あの妖怪っていうのはやっぱりルーツがあるわけです、何もかも、うんうん、多分あれは、目が見えない人が、うん、その当時歩くときにこう、うん、手は前にするじゃん、
あ、
うん、で顔はもう分からんか、上ちょっとレイチャールズとかさ、うん、あの辺、うんうん、スティーブなんだっけ、
分かるよ、
あの、ね、名神とか立ってる人にのことを見ると分かるけど、大体上向いてこう乗り乗りになってるじゃん、あいつら、
ふわふわしてるね、
うんうんうん、上にね。だから多分よ、目見えない人のイメージって昔確かにそうで、うん、こう杖はついてないかどうか知らんけど、こう手を前にしてさ、障害物に当たらないようにっていう雰囲気を見て、やっぱりあの変な差別的な考えで、うんうん、あいつら妖怪だっていう、
あ、
ふうな見方でできたかもしれないんだけど、うん、まあ、その話は置いといて、うん、まあ、自分は、うん、この手の目のタクシーに乗って、うん、
はい、
しかも逆に考えると、そういう手の目は現代を世の中で、うん、現代の世の中でタクシーの運転手やってるっていう、うん、お話です。
なるほど。なんかさ、あるだよね、こう明るい幽霊って結構怖いね。 逆にじゃないけど、
まあ、確かにね、まあ、妖怪だけどね、
たまには妖怪だけど、そういう霊がこう陽気っていうのもまたちょっとこれも怖いね、ま
あ、確かに。だからほら、やっぱり俺らのさ若い時の、うん、一番かわい怖かった、
うん、
怪談っていう幽霊話の原点っていうのはよ、
うん、
要するに沖縄のどこどこの海でさ、はい、人が溺れてたと、うん、で助けに行こうとしたら「いくら!」っつって、
うん、
よく見てみろ、あいつ笑ってるぞっていう、
あ、
あの溺れてる
みたいな、
あれはね、あべこべ、あべこべぐらいびっくりだね。もうあの時、あの当時の今のあべこべっていうのはさ、それぐらいの衝撃の、うんうん、まあ、お話なんですよ。もういいんだけど、
怖いね、
そうそうそう、
幽霊、
笑ってる幽霊がね結構やばいっていう風潮があるね、うん、それはね、そういう話ですね。じゃあ続いてなんですが、いきますよ、
okay.
これはね、これ寿命っていう話ですね、
うん、
これももちろん聞いた話です、
うんうん、
はい、でしかもその人も聞いた話らしいですね、
うん、
すんげー霊感ある人がいるらしいんだけど、
うんうん、
その人はこう人の寿命が分かるんだって。
お、
なんかね霊感のオンオフを切り替えると、うんまあ、見えると、
うん、
寿命かね、
うん、
でどう見えるかっつったら頭の上にデジタルで表示されるんだって、
うん、おおなんか仮面ライダーチックな
仮面ライダーチック GO チックでしょ最初
GO っぽい、ねうん、
それがタイマーみたいにこう減っていくでしょでまあたまにこう見てたんだけど、うん、あることがきっかけでこの霊感をもうずっとオフにしてんだってそういうのが何があったかというと、うん、ある日交差点で信号待ちしてたら、うん、向かいの同じく信号待ちしてる人、うん、あ車で歩きで、ね
うん、
信号待ちしてると要するに横断歩道向かい側にいるわけですよ、
はい、
でその人の頭にデジタル表示が、まあ、出てるんです、
うん、
しかもそれが残り5秒だった
んだよ5秒、はい
って思ったら、うん、4秒、
うん、
3秒、
うん、
2秒減ってきたんです、うん、もちろん、
うん、
で1秒になった時に、
うん、
なんで教えてくれないのって声が自分の耳元で聞こえたってその時に、
うん、
この向かいのその人に向かって、
うん、
暴走した車がキキードン
怖い
それからもう寿命を見ないようにしてるという話を聞きました、うん、
なかなか嫌だね
と いう話です、
はいはい、あ今思い出したけど
おついに来た
前のあの前話したかなえあのいいなんかまっちゃんのさ、
うん、
あの怖い話、う
んうんうん、ダウンタウン松本、
まあ、ダウンタウン松本のゾ
ッとする話
ゾッとする話でまっちゃんが言ってたのが、うんなんかその自殺スポットあるでしょ、
うんうんうん、
あの東尋坊と か、 なんか海崖から、うんうん海に向かってさ、
うん、
こう飛び降りる自殺のスポットで、
うん、
なんか一人の女の人がさ、
うん、
飛び降りたんだって、
う
ん
う
ん、でそれをたまたま写真撮ってた人、
はあはあ、
電車でね、
うんうん、
バーって何、うん、2,30 枚撮ってるでしょ、
はあは
あ、その落ちる1枚だけカメラ目線で笑ってたってお ちょっともうい
いね
いや、 やっぱ笑う気
笑うね
笑う怖いね
笑うの怖いな、うん、もういいねそれ
いいね
じゃあ陽次君がいい話してくれたの でそれにつながる心霊スポットっていう話をしますね、
うんうん、はい
これももちろん聞いた話ですね、
うんうん
はい、ある人が出張先の飲み屋で飲んでたんだって、
はい
はい、したら隣のなんか若者と座ってる若者と、
うん、
オカルト話でめっちゃ
意気投
合して盛り上がって一緒に飲んでたらしいわけ、
うん
でその若者が急に、
うん、
近くに心霊スポットがあるから、
うん、
行ってみませんかと、
うん、
めっちゃ出るらしいんですよ
って
言ってきたらしいんだってでそういうの嫌いじゃないから、
うん、
どうしようかなって迷ったんだけど、
うん、
やっぱちょっと怖いから、
うんうん、
実はその人知り合いにはあの霊感が強い友達がいるらしくて、
うん
一旦この経緯を説明して、
はいはい、
この心霊スポット行っても大丈夫かなと、
うん、
いうことをまあ聞いてみようと思って、
はいはい、
あの電話取ったのって、
うん、
そしたらブルブルブルって電話かかってきたの、
はいはい、
それその霊感持ってる友達だった、
うん、
おおなんだこのタイミングだと思って、うんうん、まあ取るわけですよ、
うん、
で俺もかける予定だったから、
はいはい、
話そうと思ったらそいつがさ、うん、めっちゃ口汚くのぞしってくんだって、
うん、
もうお前はクソ野郎だとかもう死んだ方がいいお前のせいで俺の人生めちゃめちゃだとか、
はい、
そんなんでお前よく生きてられるなとか、うん、もう死ね死ね死ねみたいなことをめちゃくちゃ言われたんで、うん、バリ雑
言
何これと思って、
うんうん、
でしばらく、ま、待て待てって思いながらも、うん、聞いてるけどもうひどくてその後ブチって切られたんだって、
うん
何これ、
うん、
で一応かけ直してみたんだけど、
うん、
全然取らないらしい、
うん、
でしたらさっきの若者心霊スポット行こうって言った若者もいないんだって、
う
ん、あれって でそれからその霊感持ってるそのさっきめっちゃ文句言ってきた友達、
うん、
全然連絡もつかなくなって、
うんうん、
それともう行方不明になった
お
という話ですという話ですね。沖縄の心霊スポットでね、これはねちょっと俺ブログに書いたんだけど、
うん、
前も言ったかもしれんけどサンドイッチっていうところがあるんですよ。
えサンドイッチ聞いたこと
ない、
うん、
これ言ってたら申し訳ないけど、
うん、
これね俺はこの場所行ったことあるわけ、
うん、
これサンドイッチっていう物件なのよ。
お、
うん、どういう物件かというと、
はい、
普通の一軒家なんだけど、
うん、
ね屋上に、
うん、
亀甲墓があんのよ。
亀甲墓って
今沖縄の墓やから、
あ
普通の沖縄の典型的なあの亀のお腹の、あの亀の甲羅のように見える亀甲墓ね、
丸っこいね、
丸っこい、うん、これが家の屋上にあるわけ、
うん、珍しいね、うん、屋上
で1階の庭にも、
うん、
亀甲墓があるわけ。
おお、
ね、墓でサンドイッチされてるからサンドイッチっていう物件なんですよこれ。
あ行ったことあるんです
よ俺。行ったことあるこれ。これよめちゃめちゃ有名だわけ。
は
あ、これさサンドイッチっていうっていうのを聞いたのは、うん、超最近の話で、
あ
知り合いから聞いたんだけど、この人の知り合いの不動産屋から、
うん、
昔そういう物件があって、うんうん、そこサンドイッチって言われてたんですよと。
お
で俺はその話知ってたから、これ北中城にあったわけよ、
うん、
ここから結構近いところ、
うん、
俺は結構この物件実は探してたわけ。
お
もう本当に20年ぐらい前に行ったことがあるから、
うんうん、
でもないわけよ、
うん、
ここにあったはずだなっていうところにないわけ、
うんうん、
そしたら考えたらあの聞いてみた、その最近聞いてみたら、うんうん、もう本当に取り壊されてもうなくなったらしいわけ。でもそのサンドイッチって物件の言われはよ、
うん、
要するに前言ったように、その親族が死んで、
うん、
お墓っつうのは、まあ、墓地に建てるじゃん、墓地っていうかさ、
うん、
沖縄でもやっぱり墓がいっぱい建ってるとこがあるじゃん、
はい、
あの内地のやつとちょっと違うけど、
うん、
そこじゃなくて、うん、要するに墓に行く手間を省くために、
うん、
墓地に行く手間を省くために家の上に作ったらしいわけ、うん、まずは、
あ、
まあ、例えば、まあ、お父さんか誰か死んだとね、
うんうん、
で続いて、まあ、また親族誰かが死んだわけですよ、うん、でそれもまた面倒くさい、面倒くさいかどうかしないよ、まあ、
もう仏壇チックで
ってことでしょ、もうすぐできるように
出かける手間も省けるしみたいな、
だからそれで1階の、
うん、
庭に作ったと、
うん、
でそっからもう霊現象頻発で、
そりゃそうだ
な、でそれでもう一家全員死んだみたいな、
おお、うん、
で1人生き残った人が、
うん、
こうその辺をさもううろうろして歩いてると、なんつうの？
ちょっとまあ
狂ったのかどうか知らん
けど、おかしくなっちゃった
んだけど、うん、でその人はサンドイッチマンって言われてんだよね。サンドイッチの、いやサンドイッチに住んでるからサンド
イ
ッチマンね。っていう話があったわけですよ。でまあ今は亡くなってて、俺は確かにそこに行ったことがある覚えがあるんだけど。
民家？
民家、その時でなんて深夜に行ったから、
あ、
まあ、別にその時、まあ、電気が消えてたはずなんだけど、
うん、
結構うろ覚えだけど、
ね、うんうん、
まあ、そういう心霊スポットに行ったことがあります。
なんか、うん、なんやった、シャナさんのさ友達とさ、
うん、
そのシャナさんの友達と、
うん、今ラップ音か
これはね、
うん、
ラップ音っぽいけどね、
弁当箱
がバチッと言っただ
けだね、あの、うん、安いやつのね、あのプラスチックのね、
そうそう、
うん、
あれどこだっけ、北中にさ、
うん、
今もあるんじゃん、あの当時ホテルだったけど、あの廃墟になってさ、廃墟になってるのも知らない、あの北中の、成田山の
上の、
あ成田山、成田山か、そう、上の上の
めっちゃでっかいホテル、
そうそうそうそう、
あの、夜景の見える、
え
夜景がめっちゃいい、車がいっぱい止まってる、えどこ、
なんだ、北の成田山分かる、
あの、
はい、ねあれ北中じゃない中城城、
うん、
跡があるじゃん、
うんうん、
に行くみたいにして その山っぽくなってさ、
うんうんうん、
その
カフェがいっぱいあるところかな。
というかね、だから中城成田山と、うん、あの神社ね、
うん、
と中城城の間ぐらいに、うん、あの有名なところでは沖縄の、心霊スポットで。
マジで？
だからそれこそ誰だ？オレンジレンジが PV とか。
ビーズでしょ？
ビーズやん、ビーズやん。
ホテルの背景分かる分かる分かる分かった分かった、めっちゃ分かった、分かる分かる、それはもう分かりました今言って、うんうんうん、要するにホテルにしようとしたけど途中で止まってる感じの、分かる分かる分かる、
あ、それだから行った話置いてない、シャナさんとその友達が、
もう聞いてない聞いてない、
あ、
覚えてない、
覚えてない、
だから長く少ないやつ以上いいよ、しゃべってもしゃべっても、
あ、だから俺も覚えてないんだけど、
あ、何そんなのするんじゃないの、
いやいや、よし覚えてるかなと思って、
覚えてないよ、なんでこの時間無駄だ
よ、違う違う、なんかさ、そこまあ行って、
うん、
で、なんかこのフロアがもうだだっ広いフロアが、うんうん、ロビーっていうの、
そうそうそう、
あって、
うん、これ今調べました、中城高原ホテル
か
っていう言うみたいな、
で、そうそう、まあ、この友達シャナさんと、うん、友達何人かで歩いてて、その中の友達がちょっと、まあ、クレイジーらしくて、
クレイジー、
うん、で、なんだろう、肝心なところを忘れて申し訳ないんだけど、
肝心なところ忘れてもこれ
だだだだっぴろいさ、うん、ロビーの真ん中に何かが置かれてたんだよ、
うん、おー、なんか言ってた、
ね、おい、なんかこの何かが全く花瓶だったか、
なんか置かれてたんだよ、
なんか置かれてて超気持ち悪いじゃん、
うん、俺らしかいないのに、
そうそうそう、で「キモいキモいキモい、帰ろう帰ろう」って言ったら、ちょこのクレイジーな人が蹴ったっていう、何かをそれは何だったかな、なんだよな、何かがポツンとこのだだっ広いロビーにさ、
これを思い出せないのも霊障かもしれないんだよ、4時俺らの、
ね、思い出したらダメ、
思い出したらヤバいのかもしれないこの話は。
だってなのでいつだね、
うん、あったね、うん、シャナさんも結構なんか昔行ってたんじゃない、行
ってるみたいよ、いっぱい聞いたけどもう ほぼ忘れたけど、
じゃあ続いて、
うん、
いきますよ、
はい、
タイトルね、
はい、
モザイク、
うん、
これまあ聞いた話ですね、もちろん、
うんうん、
もちろん聞いた話です、ねある人がね、
うん、
ある地方に部下の A 君と B 君の2人を連れて出張に行ったのって、
うん、
で仕事終わって夜、
うん、
でその部下2人連れてキャバクラ何軒かはしごしたらしい、
うん、
その上司の人が好きらしくて、
あ、遊びがね、
うん、でも部下の A 君がすんげえ冴えない顔してるっていうか、
うん、
なんか妙な感じらしいわけよ、
うんうん、
まあ、でもあんま気にしないで、
うん、
遊ん で、
はい、
でホテルに戻ったんだって、
うん、
でそのホテルが結構古いホテルで、
うん、
なんか雰囲気ある感じ、
うんうん、
ちょっと怖いなみたいな、
うんうん、
らしいわけ、
うん、
でホテルでは2部屋借りてて、
うん、
部下2人は相部屋、
うん、
A 君と B 君ね、
うん、
で上司は1部屋で寝てたんだけど、
はい、
この上司が寝てる時にバッて金縛りになったらしいわけ、
うん、
で目開けてみたら、
うん、
足元に部下が2人立ってんだって、
お
なんかもうう
つろな表情で、
うん、で首から下に、
うん、
でっかいモザイクがかかってるじゃんけ、
首から下に、
うん、
おお、
で首から生首の状態だけが見えると、
うんうん、
なんだこれってビビって、うん、こう目閉じてもう何枚だって感じで、
うんうん、
唱えながらこうブルブル震えたんだけど、
うんうん、
しばらくしたら金縛りも解けて、
うん、
でさっきうつろな表情で見えた生首チックな、
うん、
でしかも首から下かあのモザイクがかかってる部下のなんか、うん、なんかもいないわけ、
はい、
で夢かもしれないけどめっちゃ怖くなって、
うん、
パッと起きて、
うん、
で隣の部下の部屋に行ったんだって、
う
ん、なんつかもう今の出来事話してからに、
うん、
一緒に寝ようと思ってその部屋で、
うん、
で部下の部屋の前に来たら、
うん、
ドアがちょっとだけ開いてんだって、
うん、
閉まってないらしい、
うんうん、
えって思って、
うん、
でもこっちも一人でいるの怖いから、
うん、
ちょっとそーっと開けてさ、
うん、
こう入ってからにどうしても、うん、話したいから、ね、この体験を開けてゆっくり開けてこう静かに中見てみたら、
うん、
この A 君と B 君がめっちゃセックスしてたんだって、
うん、おおこれ何なのそれ、
うん、でそっと閉めたって話、ね、以上です
あそういうモザイク
そういうモザイクさしなんか要するにやっぱり霊感っていうのはさ察する気持ちっていうのがあるじゃん夏の、
まあ、要はこれは生き量ってことでしょ
生き量かもしれないけど、うんうん、例えばさ
見えたやつ
俺らが前からちょっと言ってる察しの良さ霊感っていうのは、
うん、
自分の察しの良さでこう何か、
うん、
それ察しの良さが霊感じゃないかみたいな、
うんうん、
要するになんかその A 君 B 君2人を見てて、
うん、
潜在的に気づいてた自分がいると
ああ
でそれで夢なんだよ多分、
うん、
夢でこいつらのアヘ顔を見たってことだよ
まあでも生き量といえばさ
生き量の話があるの
いやあるよ
おおマジで、
うん、だから前もまあ喋ったんだけど、うん、高校の時さ、
うん
まあ、俺のことを好きでいてくれた女子がいて女の子がいてとてもまあいい子です。いい子なんだけど、まあ、申し訳ないけど降ってしまったんだけどこの
用事が
そうかまあまあね告白してもらってあごめんねっつって、まあ、降ってしまったんだけど
ごめんな
でそのさ、うんまあ、その子いて、
うん、
その子ともう一人その子の友達がプレクラ撮ってるわけツーショットで、
うんうんうん、
女子2人でね、うんでもう一人の女子も俺のこと好きだったわけ
モテるね随
分ここは告白されなかったんだけど、
うんうんうんうん、
後のなんか結婚式で会った時に
同窓会とかで
見たら4時のこと好きだったんだよみたいな
うん
おおちょっとありがとうねみたいなだったんだけどこの2人がこうプレカ撮ったわけよ、
うんうん、
ツーショットね、
うん、
でその真ん中俺が映ってたの
怖いんだけど初めて聞いたその話
あれ言ったんだよどうだから、ま、マジ見せてもらったの、
うん、
だから「ヨジが映ってる」って言われて
「うん、
はあ何何?」っつって見たらこの女の子ツーショットの真ん中にちっちゃくさ顔が映ってるわけ、
うん、
このボーっとね、
うん、
でも俺の顔に超似てるわ
けマジで
やっぱ
何よお前その話の
彼女たち思いがさ俺の
お前の生き
量を読み出し召喚
そっか
召喚したってことで
この二人はお前のこと好きだから好きが2倍になって
そうそう
お前呼び寄せたと
呼び寄せたと俺はそう理解してる
モテるな
モテるよ俺はモテたよあの時
すごいわ
一番モテたよなって
クザの耳汚し
もしかしたら今のがあの母ちゃん来なくて話し続けてたら死んでたかもしれない
なるほどね
霊的にこれも何かのあれです
わかりました、
はい、
今母ちゃん乱入なんで、うん、これもあちょっとカットしてると思うんですけど
母ちゃん、はい、
こんな感じで終わらせていただきます、
はい、
じゃあちょっと宣伝っていうか、
うんうん、
クラウドファウンディング
お
もう始めますか
始め
ます これ2月10日から、
うん、
2019年の2月10日から、
うん
まあ、ページが公開されて、
うん、
そこから80日間の予定なんだけど、
はいはい
まあ、資金援助を募ると、
うん
まあ、80万ぐらい、
うん、
設定して、
うん
まあ、どんだけ来るかなみたいな、
うん
まあ、試してみようと思ってますのでいろいろ情報公開多少するしますけど、
うん、
あんまりしつこくないように
何をするのそれであ
のよこれはね普通に、
うん、
あのそばうちのそばを、
うん、
例えば、5食分を4食分で売りますよ的な、
うん、
そのリターンを用意して、
うん、
いくらこの援助してくれたら、
うん、
5食分を4食分で送りますよみたいな
1
食分得するみたいなこれは どれぐらい得させるかは分からんけど、まあ、今考え中だけど
あこの出してくれた方に、
うん、
送るってことね
そうそうそう、うん、とか、
あとはぜんざいの作り方を教えますとか、うん、かき氷の造形の作り方を教えますとか、うんうん、これやるかどうか知らん、分からんけどまだ、
はい、
まあ、とにかくそういういろいろ考えてるわけ。例えば、7万円支援してくれたら、
うん、
永久無料とか、そういうのちょっとどんなやるかは分からんけど考えてるわけ、
うんうん、
でまあ、そこはちょっと極端なんだけど、
うん、
普通にこう普通に自営業やってる人たちが、
うん、
クラウドファンディング見た時によ、
はい、
個人経営者がね、
うんうん、
俺らには関係ない話だなってみんな思うわけ、
うん、
なぜならよ、めっちゃみんなロハッシーっつうかさ、ロハスっつうかさ、このおしゃれっつうかさ、
うんうん、
あとなんか地域のためにとか、
うんうん、
ボランティア精神、うん、地域貢献的なことばっかりがやっぱり打ち出されてるから、
うんうん、
俺らに関係ないっていうのがめっちゃ多いわけ、
うん、
俺はそこを打破したいと、
うん、
普通にこの自分の商品を売るための販路としても使ってもいいんじゃないかと、
うん、
いう提案をガツンとして、
うん、
したらまあ普通に自営業の人たちとかも、
うん、
もし俺が成功したら、
うん、
あ、俺もやっていいんだみたいな、
うん、
ふうに理解して分かってくれて自分でもやるっていう可能性もあるかもしれないと思って、うん、そこを狙ってこうやってます
ね。
そういう感じで、まあ、そうなんで皆さんぜひ2月10日ぐらいに10日に多分ページが公開されると思うので、その時にはいろいろな方法で告知するので、ツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとかホームページとか、だからぜひちょっとそれチェックしてもらって支援していただけると助かります。はい、そういう感じで、
はい、
じゃあまたいずれ、
またいずれ、
はい、
はい。
クザの耳汚し。